次は募集のお知らせです。保育園会計年度任用職員、月額保育士と時間額保育士を募集しております。対象は保育士か保育士資格のある人。内容ですが、任期が2025年4月1日より1年間です。就業日時ですが、月額保育士は月曜日から土曜日の間で週5日、午前7時から午後7時15分の間で7時間30分。時間額保育士は4つの時間帯があります。まず日中、月曜日から土曜日までの6日間、午前8時30分から午後7時15分の間で、5時間から7時間30分程度。2つ目は早朝、月曜日から土曜日までの6日間、午前7時から8時30分の間で1時間から1時間30分程度。3つ目は長時間、これは月曜日から土曜日までの6日間、午後2時から7時15分の間で2時間から5時間程度。4つ目は日中、これは月曜日から土曜日までの6日間、午前7時30分から午後6時の間で6時間程度。上限は7時間30分です。以上の勤務日数、時間については相談に応じます。祝日を除くいずれかの勤務とします。なお、土曜勤務は上郷長久手北保育園で実施します。就業場所は長久手市公設公営保育園のいずれかです。業務内容は保育士業務です。報酬は月額保育士が227,380円から24,154円、時間額保育士が時間給で1,423円から1,547円です。経験、時間帯に応じて支給額は変動します。お申し込みですが、12月12日木曜日までに長久手市指定の履歴書、写真を添付してください。それと資格証の写しを子ども未来課窓口で提出するか、または郵送でお願いいたします。郵送の場合、12月12日の消印が有効です。以上のお問い合わせは、子ども未来課電話56-0615までお願いいたします。代わって暮らし環境のお知らせです。土地または家屋の固定資産税について、3つの場合をお知らせします。まず1つ目です。土地または家屋の所有者が亡くなった場合、土地及び家屋の固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に課税されます。登記されている土地または家屋を2024年中に法務局で相続登記が完了できない人や、未登記家屋を相続する人は速やかに届け出をしてください。2つ目は家屋を取り壊した場合、家屋の全部または一部を取り壊した場合、その部分の固定資産税は翌年度から課税されないため、速やかに届け出をしてください。3つ目は、土地の利用状況を変更した場合、所有の土地について利用状況を変更した場合、例としては使っていない土地から駐車場や資材置き場等に変更した場合はお問い合わせください。以上のお問い合わせは、税務課電話 56-0609 にお願いいたします。次は2025年 農林業センサス。2025年2月1日時点での国内の農林業と農山村地域の実態を明らかにする農林業センサスを実施します。この調査は今後の農林業の政策に役立てるために5年ごとに実施される調査です。1月中旬から農林業を営んでいる対象者を調査員が訪問します。このお問い合わせは緑の推進課電話 56-0620 にお願いいたします。次は市役所庁舎消防訓練。市役所職員を対象とした消防訓練避難訓練実施に伴い駐車場を一部制限することがあります。なお窓口業務は通常通り行います。時は12月6日金曜日午後3時から4時まで。場所は本庁舎および西庁舎です。以上のお問い合わせは財政課電話 56-0606 にお願いいたします。次は2025年度焼却資産申告について。毎年1月1日に市内に焼却資産を所有している法人または個人は市に申告する必要があります。申告書の法定提出期限は2025年1月31日金曜日です。申告書が必要な人はお問い合わせください。お問い合わせ先は税務課電話 56-0609 です。次は健康福祉に関するお知らせです。 JR グループ精神障害者割引制度について、2025年4月1日から精神障害者割引制度が JR グループより導入されます。割引を受けるには精神障害者保険福祉手帳に旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄の表記追加が必要です。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。二次元コードもついております。お問い合わせは福祉課電話 56-0614 です。次は歳末助け合い募金について。共同募金の一環で歳末の需要に応えていくため12月に歳末助け合い募金を実施します。皆さんからの募金は歳末の地域福祉事業に活用します。ご協力をお願いします。詳細は共同募金ホームページハネットをご覧ください。これも二次元コードがついております。お問い合わせは福祉社会福祉協議会内の共同募金委員会電話 62-4700 です。次は国民年金保険料控除証明書。2024年1月から12月に納めた国民年金保険料は税申告において社会保険料控除となります。10月下旬に日本年金機構より送付される社会保険料、これは国民年金保険料も入ります。控除証明書は年末調整確定申告に添付してください。また2024年10月1日から12月31日に今年初めて国民年金保険料を納付した人は2025年2月上旬に送付予定です。 e-tax で利用できる電子版はマイナポータルで受け取ることができます。このお問い合わせはナビダイヤル電話 0570-003-004 までお願いいたします。次はこれまで通りの医療をあなたに。12月2日月曜日に 現行の健康保険証はマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。マイナ保険証を登録していない人は申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を受けられるほか、12月1日日曜日までに発行された保険証は有効期限まで最長1年間利用できます。詳細は加入している健康保険組合等へお尋ねください。なお、マイナ保険証での受診は診療履歴に基づいたより良い医療が受けられるなど様々なメリットがあります。ぜひ切り替えをご検討ください。このお問い合わせは保険医療課、その中で国民健康保険は電話 56-0618、 後期高齢者医療制度については電話 56-0617 にお問い合わせください。最後は市政情報からのお知らせです。寄付寄贈がありました。株式会社青木スーパー様から子どもたちが食品トレイについて学び、リサイクル活動について理解を深めてほしいと市内小学校に寄付がありました。書籍で食品トレイの秘密6冊いただきました。ありがとうございました。このお問い合わせは教育総務課、電話 56-0625 番です。もう一つ、明治安田生命保険相互会社名古屋東支社様から地域住民の健康増進に活用してほしいと57万1900円の寄付がありました。ありがとうございました。このお問い合わせは健康推進課、電話 63-3300 番にお願いいたします。
次はドクターからあなたへです。長久手市在宅医療介護連携支援センターやまびこ長久手第7回市民公開講座エンドオブライフケア、私の大切な人と共に考える人生の選択と題して、東名古屋長久手市医師会のお話です。人生会議をご存知ですか？もしもの時のためにあなたが望む医療やケアについて考え、家族や医療ケアチームと共有する取り組みのことです。厚生労働省が人生会議と名付け推奨しています。怪我や病気で命の危険に陥った場合、7割の人は自分の希望を周囲に伝えることができなくなると言われています。今回の市民公開講座では、人生の最後をどう迎えるのか、この先どう生きていきたいのかを、自分の思いを考え、大切な人と元気なうちから話し合うことの重要性について考えます。第1部は障害福祉、介護福祉、医療の各分野で活躍されている3人の講師による講演。第2部では4月に長久手市で作成した私の思いをつなぐシートの紹介と、このシートで本人の思いを実際にどのように生かしているのか、多職種によるパネルディスカッションを行います。終わりにあるバッタの話という話の朗読もあります。会場では私の思いをつなぐシートを配布するので、人生会議のきっかけ作りにぜひお役立てください。時は12月22日日曜日午後1時30分から4時まで、1時会場です。場所は文化の家森のホール。お問い合わせはやまびこ長くて電話 56-0345 です。以上、ドクターからあなたへでした。さて、ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。 長久手市地域見守り安心ホットライン、電話番号は0561-635556です。24時間365日受け付けています。最後に長久手市の統計情報です。11月1日現在の人口は総人口、先月に比べて63人増えて61,456人、そのうち男性は20人増えて34,007人、女性は43人増えて31,049人、世帯数は31世帯増えて26,042世帯です。10月の月間移動数は転入268、転出233、出生53、死亡25。10月の交通事故発生件数は死亡・重傷ともにありませんでした。軽傷は15人。9月の犯罪発生状況、刑法犯は44件、うち侵入盗は6件でした。以上、統計情報でした。これで広報長くて12月号を終わります。これから寒さも本格的になってまいります。年末に向けて何かとお忙しいことと思いますが、体調を崩さないようお元気でお過ごしください。